陽次郎のどうでもいい話。今週もスタート、陽次郎のどうでもいい話。こんにちは、陽次郎です。先週ジョギングをしていて右膝の内側をちょっと痛めてしまいましてね、ここ何日間か走るのをやめてます。12月ね、いい感じだったんです。いい感じでジョギングランニング続けていたんだけれども、まあ自分の体のことなのでね、自分の膝とちょっと相談をしましてですね、まあ、とりあえず休もうと、少し休もうと。新潟も本格的な雪のシーズンになってきたんで、外でのジョギングは厳しい、しんどい。一応ね、近所の体育館の回数券も買ったんだけども、どうもなんかね、その体育館に行くっていうそのアクションがめんどくさい。ね、そこにね、ちょこちょこ飲み会の予定も入ってきていて、重たいです。体が重たくなっているね。え、まあ飲んで食っちゃうんだよね。まあ確かにね、その一時期と比べたらそんなにガバガバ飲んでいるわけじゃないんだけれども、まあ今日もね、ちょこっと昨夜のお酒が残っているというか、なんか体の重さを感じている。非常にフットワークが重い感じ、そんな月曜日です。まあね、読書会だとか朗読の発表会やらも先週もねありまして、続いていて、有意義な日々は送ってはいるんだけれども、やっぱなんかね、走れないっていうのが精神的にも辛いね。まあ、すごいことだけどね、走れないことっていうのが今プチストレスになっているっていうね、そんな状態。こんなにね、なんつーの、その走ることに執着しているっていう自分にも驚きなんだけども、怖いのがもう一旦走るのやめてしまうと、もういいかなっていう風な気になっちゃうんじゃないかなっていうね、自分がもうなんかもう走るのいいかなってね、よし走ろうっていう気になかなかなれない。このまままたずるずるとね、不節制な生活を続けてしまい、またブクブク太ってしまうんじゃないかという不安もあるね。まあなんか気持ち的にはまだね、走りたいなっていう風な気持ちはあるし、その気持ちは持ち続けてはいるんだけれども、どうなんだろう、今後ね、今後どうなっていくのかっていうのがやや不安で、今その走れない状態になってしまって、まあ、4日ぐらい今走ってないんだけれども、このプチストレス、この日常のなんかモヤモヤしたところをすっきりさせる方法はないものかといろいろ考えているんですね。まあ、バンドのライブも控えていたりしてこれね、頑張ってまた練習しなきゃと思うんだけども、まあね、わーっとこうギター弾いてわーって歌ってね、ストレス発散すっきりみたいな感じになったらいいなって思うところもあるし、まあ、こんな状態だからね、外出れない状態なので、まあゆっくりお部屋の中でね、隙間時間で本を読んでみるなんてのもいいんじゃないかなと思うんだけども、そう思いながらもね、結局ね、パワープロの高校野球ゲーム続いてるんです。それをやって時間を溶かしている。おかげさまで、夏の甲子園は3回優勝しています。はい。それがいいのかどうかっていう風なことなんだけども、自分としてはこう一人スマホの画面を見つめながら、よしってね、こうね、よし優勝したっていうのでね、こうニヤニヤしてるんだけれども、まあなんというかね、そうやってゲームばっかりやって時間を溶かしていくっていう風なのも、その時間の使い方がよろしくないかなと。何かもっとこう有意義な時間の使い方はないものか、そんなことをですね、ぼんやり考えているので、今日はその辺のことをおしゃべりしていきたいと思います。
陽次郎のどうでもいい話。
お蕎麦をいただいたんです。まあ、お歳暮ってやつですかね、新潟の名産へぎそば、乾麺のやつ。これをね、この冬じっくり味わいたいなと思って、どうやって食べてやろうか、ね、どうやって食ったらうめえかなこれって、普通に食ってうまいんだけども、なんかね、こうこだわって食べてみたいなっていうので、いろいろと考えてみた。で、まあ へぎそばざるそばにしてね、こうツルツルっとこう喉越しなんかを楽しみながら日本酒をキュッてこうやっちゃうってのもいいなと思ってね、あの池波正太郎の本に出てくるようなこう江戸の町人とかがこうねツルツルってそばをいただく、そういうのもやってみたい、そんな贅沢な時間を過ごしてみたい、なんか天ぷらなんかそこにあったらいいなとかね、うん、一緒にゆっくり楽しみたいなっていう風な、そんな気持ちがある。でそれもいいんだけれども、冬のこの時期なのでざるそばではなくあったかいそばも行きたいよねと、うん、きつねそばとかこう月見そばみたいな感じでね、こう七味もちょこちょこっとこう振ってあったかいだしと一緒にそばをいただく、これをやってみたい。というわけでうまいだしを作ってみようと台所に立ってみました。はいはい、男子厨房に立つでございます。目指すは割と濃い口な感じのだし、うん、あのバスセンターのカレーって全国的にもね今有名になっているんだけれども、あそこ立ち食いそば屋なんですよ、うん、立ち食いそば屋なんで、で、まあ、もちろんカレー目的でバスセンターに行く人も多いんだろうけれども、あそこのねかけそばかけうどんうまいんですわ。で、あの求めるのは、今回私が求めたいなと思っているのはバスセンターのそばのあのだしの風味、かつおだしかなんかなんでしょうかね、まあどういう風なだしなのかはいい舌がダメ舌なので、私ねそのどういう風なものでつゆが出来上がってるのかっていうのはよくわかんないんだけれども、まあかつおだしなのかなと。でそのだしの風味が効いていて、醤油の臭みなんてのもあんまりなくって、なんだろう、少し舌の上に甘みが残るような芳醇な香りのあのだし、これを作ってみたい。まあまあ今ね便利な世の中ですから、ネットを見ればねそういうこう美味しいだしの作り方、だしの取り方みたいなのも紹介されているでしょうしね、あのつゆの素をお湯で希釈すればそれはそれで美味しいんです。でも違うんです、こだわってみたいんです私のこだわりを持っただしを作る、一つのものにこだわり続けていってね、そして究極の一杯を作り出したい。レッツクッキングやってみました。はい、用意するものです。用意するもの、本だしもう味の素の本だし最強ですわ。もうこの本だしが出た時点でこだわり感みたいなのがだいぶ薄れていってる気がするんですけれども、まあ、かつお節を削ってなんていう風なところからやってみたいという気持ちはあるんですが、まあ、まずもって私んちのですね台所キッチン眺め回したところでかつお節の大きい塊はない、削る機会もない。はい、なので、本だし好きなんですよ。本だし、本音を申せば本だしの風味が好きで、これを最大限に生かしただしを作ると、これだと。でそこに醤油とかみりんとか酒とかね、まああとなんだろう、味の調節に塩とか砂糖とかね、こうちょっと加えていけばいいんでしょうかね、こんな感じなんでしょうかね。はい、雑雑だなおい。まあそんなものをちょっと用意しまして、あとはもう直感です。私の直感でこれらの調味料を絶妙な加減で加えていく。いいですか、鍵になるのはこの絶妙な加減です。決して適当ではないです。はい、ね、こう鍋に広がっていくこう出汁の色ね、醤油のこうなんだろう紫の色がこうパーッと広がっていくのを見てですね、で立ち上ってくる湯気からのその香りを感じて、そして一さじすくって舌の上に広がる出汁の風味をゆっくり味わうと、うん、これが求めていた味か、思わず声が漏れてしまう。薄何が足りない、ここは何が足りない、醤油か塩を足してみるのかみたいなね感じで、またね、いやでもね欲しいのは塩気じゃないんですよ。もうちょっとねなんか全体的にこう味の丸みっていうの、そういう風なものを味わいたいんだ、そこを求めているんだみたいなね。じゃあみりんを足すか、日本酒足してみるかみたいなね、ちょっとお高い日本酒、これもちょっといただき物なんですが、これを、絶妙な加減で、はい、躊躇なく加えていく。これで味が整っただろうと、そう思ってまた一口舐めてみる。しょっぺこれをね これをずっと繰り返してました。延々と繰り返してまして、いやちょっと濃すぎたんでお湯を足してみようとかね、いつしか鍋いっぱいに出汁が完成。そこにですね、はい、茹で上がっていたそば、これを投入しましてね、浸してこうすすってみるとどうでしょう、思い描いていたものと全然違う。もともとはそもそもはそのバスセンターの立ち食いそばのあのかけそばの風味を再現してみたいと思って、でもう自分のセンスを頼りに作ってみたんですが、遠かった、全然近づきもしなかった、遠いね、究極のそばつゆと思っていたんですが、なんだかとんでもないものになってしまいました。鍋いっぱいの出汁、うちの人は誰も手を伸ばそうとはしません。で、うちの冷蔵庫に入っていたそうみのつゆ、かけそばには4倍希釈と書いてあったので、その通りに作ってみました。すげえうまかったっていう話。
陽次郎のどうでもいい話、
お届けしてまいりました。陽次郎のどうでもいい話。まあね、こう何かこだわってやってみようっていう、そのね、鍋と向き合っていた時間は楽しい時間ではありましたけれどもね、やってる間はこうああでもないこうでもないと試行錯誤を繰り返している時間も楽しかった。でも結論言うと、そうみのつゆはうまいと、うどんを食うなら東丸のうどんのつゆの素がうまいと、改めてそのね、こういう食品会社の開発担当の人ってすごいなって思うし、改めて料理人ってすげえなっていう風なことを感じました。あと自分がセンスがないなっていう風な話ね、もうちょっとなんか自分にはそういう料理のセンスがあるんじゃないかと思っていたけれども、どうやらそうでもないらしい。男の料理といえばチャーハン作りもね、こだわる人多いのではないでしょうか、ね、パラパラのご飯にしたいとかね、ふわふわ卵にしたいとかね。でチャーハン作る時もそうなんですけれども、結局ソーミシャンタンって有能だっていう風な結論になって、これを加えれば何でも美味しくなっちゃう、これすげえなと、万能調味料すげえなってなってる。あとチャーハンも結局冷凍チャーハンうまいね。いややっぱね、すごい冷凍食品の技術も上がっているな、すごいことになってんなっていう風なことは感じる。あれを再現しようっていう風なのはまず無理だなとね。なんだろう、鍋のね、中華鍋の問題もあるかもしれないし、火力の問題もあるかもしれないんですけどもね、やっぱその商品開発の人たちの努力ってのはすごいなっていう風なことを今回しみじみ感じた。まあなんか今回そうみってすごいねっていう風なことを話しているだけの回になっちゃったけれども、簡単に手早く美味しい料理ができるっていうのは、それはそれで素晴らしいこと、尊いことです。でもまあ時々はね、こうやってね、なんだろう、ちょっとこだわりを持って一品作ってみるっていうのも楽しいかもしれない。今度あれやってみたいね、おでん、おでんやってみたい。おでんの出汁もその出来合いのものを入れるんじゃなくて、一から作っていって、で大根育てたんですよ、自分で育てた大根をゆっくりじっくりこうね煮て、それを食べる、熱々のところを食べる、そんなこう手間暇をかけておでんを煮込んでいくっていうのも楽しいかもしれない。寒い冬にね、やっぱあったかいおでんいいじゃないですか。今度やってみよう、やってみようと思うけど、なんだろう、不安しかない。不安だわ。それもまたなんかあれだね、この冬めちゃくちゃ食いそうな気がする。ここのところ体重計にも乗らなくなったし、体重計に乗るの今怖いもんね。でも寒い寒い新潟の冬でございます。温かいものを食べて、美味しいものを食べて、健やかに過ごしていきたいと思います。陽次郎のどうでもいい話、今週もどうでもいい話お付き合いいただきありがとうございます。この辺で終了でございます。陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。